午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日と水曜日と金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。いや、皆さんお久しぶりですちょっとね、このね、2週間ぐらいですか、ちょっとね、お休みをいただきまして、まあその話はまた後でお話ししますので、はい。まず本日は何の日かっていう、はい、本日12月6日はですね、聖ニコラウスの日、サンタクロースデーです。ニコラウス氏がまだ司祭になる前のお話で、まず一つ目エピソードとしては、近所に住んでいた貧しい三姉妹の長女が結婚したくてもできず、自分の身を売って妹たちとの生活を守っていることを知ったニコラウス氏がですね、そのニコラウス氏が真夜中に三姉妹の家を訪れ、屋根の上にある煙突から金貨を投げ入れました。でこの時暖炉には靴下が刺されていて、で金貨はその靴下の中に入ってしまうことになって、まあ確かに なんとなくわかりますよね、まあ、靴下干しちゃって、まあ、金貨投げ入れたらそれが靴下の中に入ってしまったと。で翌朝その靴下の中の金貨に気づいた長女は、この金貨が元となって、まあ、娼婦を辞め、結婚できるようになったという。まあね、よく、まあ、クリスマスじゃないですけど、あの、ね、サンタさんがやってきて、まあね、なんかイメージとしてはなんか外国のこうなんだろう、でっかいさクリスマスツリーとかあって、なんかこういっぱいプレゼントとかいっぱい並べてあって、でそのね暖炉とかもあって、そこの近くに靴下をね吊るしてね、その中にプレゼントをサンタさんが入れてくれるよみたいなね、イメージが強いですけど、まあここから来てるんじゃないかっていうことですね。はい。で、で2つ目施しということで、また、司祭になってからも、聖ニコラウスは、姉妹の家庭を救い続け、自分が金貨を与えていることは決して口にせず、事情を知る周囲にも黙秘をお願いしていたそう。でこのエピソードが現在のサンタクロースの元となっているお話とされていることから、聖ニコラウスの吉日となる12月6日は主にヨーロッパでサンタクロースデーと呼ばれております。352年12月6日、まあ、どちらかが、サンタクロースデーは、祝日になっている地域も多く、子供たちにお菓子をプレゼントする習慣が、今日も続いておりますということで、だから今日、まあ、なんかクリスマスじゃない、まあ、クリスマスってあれだもんね、まあ、実際に言えば、イエスキリストの生誕祭で、だからまあ、お祝いしようみたいな日なんですよね、本当はね、クリスマスって。まあなんか日本だとこうクリスマスにやっぱりこうプレゼント交換したりとか、まあなんかお祝いっていうか、なんかね豪華なご飯食べたりとかしますけれども、うん、まあ今日がサンタクロースで、まあ本当はこの日に、まあお菓子とかもプレゼントとかをもらう習慣があるっていうことですね。はい。また、聖ニコラウスは、子供、婚姻前の女性、商人、質屋、 薬剤師などの、守護聖人とされており、12月6日の前日イブとなる12月5日に子供へプレゼントを送る地域もありますということで、はい、さすがに今日ねプレゼントをなんかあげようとか考えてる日本の方っていらっしゃるのかな。まず私今日がサンタクロースデーなんて全然知らなかったですしね。うん、そもそもサンタクロースデーっていうものがあるんだなっていうのをね、はい、僕初めて知りましたね。ラジオをやってていっぱいこういうの知ってくんだなって、ね、なかなか調べないと知らないですよね。ということで、まあだからね、このラジオを聞いて今知ったよっていう方はね、まあ、今日サンタクロースデーなんだってみたいな感じで、ね、プレゼントを早めにあげてもいいかもわからないですね。はい。まあよく聞くのがさ、12月誕生日の人で、まあ、クリスマスとね一緒にされちゃうっていうのはよく聞きますけれども、確かにね別々で祝ってくれたらまあすげえなって思うけどすげえなっていうかまあそっちの方がね嬉しいけど、まあ確かにね、祝われる方はそっちの方が嬉しいけど祝う方はね確かに大変かもしれない。ケーキも2個でその月2個用意してとかね、プレゼントも2個用意してってもうほんと大変だよね。そしたらね、だからねちょっとね損した気分になるっていう人も中にはいるかもしれないですけれども、ちなみにですね私の、父も12月生まれでして言っていいのかこれはい、私の父も12月生まれでして、はい、だからね、ちょっと、毎年ね、なんか、何かしらを、まあ、送ったりとか、まあ、ちょっと遅れてね、直接渡したりとかしてるんですけれども、いや、今年どうしようかな、っていう、何も考えてないなーっていう感じで、こう言ったらちょっとね、ちょっと何も考えてくれてないのって感じになっちゃうからあれなんだけど、ね、考えるのも大変なんだよね、プレゼントってね、もらうのは嬉しいんだけどさ、ね、あげる方は大変ですよ。なんかね、結構基本的っていうか、大体お父さんにあげるであろうものはね、結構あげてきたんですよ。そう、だから今年ね、どうしようかね。確かになんかネクタイとか、なんかそう、シャツ系とかもあげたし、スーツで着れるようなシャツ系とか、なんか帽子も私の父は被るんで、そう、帽子あげたりとか、あとね、なんかね、服とかもね、あげたしね。どうしようね。別にね、服とかだったら何個あげてもいいなとは思うんだけどね。まあね、なかなか、ね、サイズとかもわかんないですし、ね。なんか、ちょっと、何年前だったかな。去年だったか、一昨年だったかの誕生日プレゼントが、なんか、スーツの、で着れるようなあのシャツ、ワイシャツじゃないですけど、なんかちょっとおしゃれな色のワイシャツをプレゼントしたんですよ。でなんか母によるとそのシャツがなんかパツパツになって着れないって言ってて、なんかまあ痩せるとは言ってたらしいんですけど、そのね、買った時はね、私お母さんと選んだんで、買った時は、このサイズだったらお父さん着れるよって言うから、そのサイズを買ったんですけど、なんとね、ちょっと太っちゃったっていう。で今着れないんだよとか言ってたから、そう。ちょっとね、そこはね、痩せてもらって。 健康のためにもね、うん、痩せてもらって。で、だからね、服をね、こう、ちょっとオーバーサイズでね、買っちゃうと、今度痩せた時にさ、ダボダボってちょっとね、格好つかないじゃないですか。ねえ。だからちょっと、服は今回はちょっと送らせていただいて、見送らせていただいて、なんか他のものをね、はい、考えようかなって思います。あ、ちょっと長くなっちゃった。じゃあもう一つあるのでご紹介します。12月6日にで、起きた出来事として、エジソンが蓄音機を発明しました。1877年明治10年の12月6日、発明家のトーマス・エジソン氏が、世界初となる、再生可能な蓄音機フォノグラフを発明しました、同日には音を録音し再生することにも成功しております、録音機能自体は以前からあったものの当時の技術では録音した音を再生するには別の機器が用いられておりましたが、エジソン氏が発明したフォノグラフは、録音した音をその場で再生できる世界初の蓄音機となりました、まあ、ちょっとした余談なんですけれども、世界で初めて録音された音は、まあ、これはね、まあ、いろいろ諸説あるらしいんですけれども、まあ、その一個としては、ハロー、ハロー、メリー、ハドア、リトルランっていう、なんか、まあ、確かに、ね、外国の方なんで、英語なんですけど、まあ、このね、ハロー、ハロー、メリー、ハドア、リトルラン。なんとなく察した方はいるんじゃないかなと思うんですけれども、さあ、これはね、なんて言ってるかというと、まあ、この本なんですけど、メリーさんの羊の一節だったとされておる、おるそうです。おるそうです。おります。はい。だから以後、音の文化は世界的に広がっていくこととなり、フォノグラフは今日も欠かすことのない、できない音楽再生ルーツの記念すべき第一歩となっております。ということで。はい。またですね、フォノグラフは、フィラメント電球、白熱電球、キネトスコープ、映写機と合わせて、エジソンの三大発明の一つに数えられておりますということで、ね、やっぱエジソンってね、名前も誰もが知っている超もう有名人っていうか有名人じゃないですか、もうね歴史上のね、はい、人物で、いや、まあそれだけのことをね、もう発明された方ですから、ね、私たちがこうやってねラジオをね聞いたりとか、まあね、録音できてるのもエジソンさんのおかげということでだからね、ここまで技術が進歩したって本当すごいなっていう、いやー、なんだろう同じ人間とは思えないなって思いますね、本当に。人間ってこんなことができるんだ、みたいな。ね、どうやったらそういう、こう、なんか、何かを作り出せるというか、そういう思考が、になれるというか、なんかね、頭良くなってみたいっすよね、なんか。なんでも分かっちゃう、みたいな。あれ作ろうかなって、だってもう、なんか、まあ、普通はね、作り方をさ、調べるなり、今はね、調べたりとか、簡単にできますけれども、それは、まあ、もう作った人がいるからこそ、ね、わかることであって、ゼロから、こう、何かを生み出すって、なかなかすごいことですよね。まずなんか、録音しようとか、思うかな？なんか、音楽欲しいなとか、なんか思うのかな？なんだろう？その、なんかその、なんかゼロから、こう、1が生み出されていく瞬間、ちょっと見てみたいですよね。なんかどういう風に、なんか、こう、ね、その、なんだ、突き詰めていこうじゃないけど、まあ、作りたいなっていう、なんか、なんていうの？そういう、 感じに至るまでの過程を見たい気はしますけれどもね。まあこれからもね、多分その進歩をしてね、いろんなものができてくるとは思うんですけれども、まあなんかあれがあったら便利かなとか、あれが必要かなとか、まあでも派生、もう今あるのってもう派生したものというか、今実際にあるものからもうちょっといいものにしたいなって言って、こうどんどん新しくこう画期的になってきてはいますけれどもね、便利になっては来ていますけれども、なんかそうじゃなくて本当にゼロから作り出すっていう、そうそう、まあなんだろう、役者で言えば作品作りの時もね、やっぱりね、あるものからこうやっぱ想像しがち、だから結構まあだからベタになったりとかする展開が、そうだから難しいんだよね、なんか他の人の発想にはないじゃないけど、新しいものっていうのはね、なかなかやっぱ難しいですね。なんか、なんかその話聞いたことあるな、みたいな。結局なっちゃうんだよね。なんかこう自分で作ったとしてね。そうそうそうそう。全く新しい発想ってね、難しいですよね。はい。なんかちょっと話逸れちゃいましたけれど。ね、まあメリーさんの羊。ね、リさんの羊、羊、羊っていうね、多分この英語バージョンだと思うんですけど、あれは私歌だと思ってたんだけど、本であるんだね。そっかそっか。まあそれをね、なんか録音したら、まあ、一番最初に、はい、初めて録音された音、これだったんじゃないかなっていうことですけれども、まあ皆さんあんまりね、普段ね録音をするっていう機会はあんまないとは思うんですけども、私はね、なんかオーディション用にこう録音しなきゃいけないものがあったりとか、あのたまにねお仕事でもらったりするんですけれども、まあ声優系の仕事に多いですね。まあ書類と、あのね、顔写真が載ってない、あの書類やらないやらと、なんかまあ音源ですよね、歌とかセリフとかを録音して、まあ出すんですけれども、まあ撮らない、ね、コツがあるなら、ね、聞いてみたいですけれども、よくねプロの声優さんも、いや全然受からないですよとか言って、もう何百とか受けて、そのうちの一個が当たっただけでとかいう話も結構ね、テレビで聞いたりしますけれども、そうね、何百という仕事が来ない。ね、まだ所属できてない立場ですから、そんなね、ポロポロポロポロ仕事がもらえるわけではないですから、今後ね、またね、所属してね、お仕事いっぱいもらえるように、受かるか受からないかはまた別として、振ってもらえるように頑張りたいなと思います。また本当に話逸れちゃった。何の話したっけ？あ、はい。今日二つご紹介しましたね。エジソンが蓄音機を発明した日と、聖ニコラウスの日、サンタクロースデーをご紹介いたしました。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めまして、こんにちは。パーソナリティのことねです。ここで早速1曲目参りたいと思います。今日はですね、もう私が休んでいる間に12月に入ったということでですね、じゃあ一発目は、まあ冬ソングじゃないですけれども、はい、の曲で、選曲いたしました。1曲目は、リグレットガールでホワイトアウト。1曲目はリグレットガールでホワイトアウトでした。ということで、皆さん、ちょっとね、ずっと気になってたと思うんですけれども、はい。 はい、2週間休んだ、理由をちょっとね、話そうかなって思います。まあね、本当ね、大した話じゃないんですけれども、まあ、何だろう、率直に言えば、まあ、はい、ちょっとね、風邪をこじらせてしまいまして。本当ね、今もちょっとね、なんだ、喉が、ちょっと、イガイガしてるというか、ね、3週間経った今もね、ちょっと喉がイガイガしてる状態でね、鼻水もちょっとダラダラしてる状態なんですけども、そうそうそう、でね、寒暖差でなんか咳が出たりとか、今してるんですけども、まあでも、体調は元気です。そうだね、なんか、鼻水と喉、と咳以外は、まあ、風邪じゃんっていう感じなんですけども、風邪なのかなって思って、なんだね、ちょっとの、なんか声変かなって思うんですけども、ちょっと順を追って説明しますね。はい。まず最初はですね、なんか、バイトが終わった後に、帰って、で、なんか、お風呂入ったりとかして、で、なんか、その後、なんか、喉が、なんか、イガイガしてきちゃって、なんか、喉がイガイガするなーっていう、なんか、ね、急に喉イガイガになったんで、なんか乾燥とかでもないかな、なんだろうと思って、ちょっと怖いなって思いながら、で、その日は普通に寝まして、はい、イガイガするなぐらいで寝て、で、次の日もバイトだったんですけど、なんかバイトに行ったら、バイトに行ったらとか、もう起きた時点でちょっと具合悪みたいな感じで、で、なんか、まあでも、バイト行かなきゃと思って行って、でも、やっぱ、バイト中もすごい具合悪くて、で、喉も痛いし、なんか、めまいじゃないけど、なんか、ふらふらすんなーって思いながら、で、食欲もあんまりなくて、あ、やばいかもって思いながら、で、さすがに、ちょっと、心配されまして、大丈夫って。もう帰りなーって言われまして。さすがに、あ、すいません、帰らせていただきますって帰ったんですけど、そうそう、で、帰った後も、まあなんか、うどん食べたりとか、まあ、一応ね、食べないと、やばいなと思ったんで、ちょっと消化にいいものとかを食べて、でね、まあ夕方頃に寝たんですけど、5時ぐらいだったかな、寝て、ね、やっぱね、喉が痛すぎて何回か起きるんですよ。そうそう。で、その度に、一応熱を測ったんですけど、バイトを早退した時点ではまだ熱なかったんですけど、夕方寝て、1、2時間して起きた時に、熱っていうほどでもないんだけどね、ほんとね、微熱程度に、出まして、そう、わあ、微熱になってきた、やばいかなって思いながら、で、その後も、まあ、寝たり起きたりを繰り返して、そうそうそう、まあね、水分取りながら寝てたんですけど、やっぱね、夜中、パッて起きて、ちょっと測ってみようかなって測ったら、ピークだったのが37度区分かな？だからね、そう、38度まではいかなかったんで、ずっと本当に微熱。で、まあ夜ずっとそんな感じで。で、次の日起きて、一回下がったんですよ。やっぱ朝はね、体温下がりますね。で、一回下がって、あ、大丈夫かなーとか思ってたんですけど、でね、まあ授業とかもあったんで、そうそうそう、行こうか迷ってたんですけど、 やっぱだんだん起きてたらですね熱上がってきまして、そうそう、あれやっぱ微熱に戻っちゃって、もうで体調もだる、体調ってかもう体もなんかね筋肉痛みたいな感じでずーっと痛くて、でだるいし、もうなんだ、寝たり起きたりを繰り返してたんで、もう疲れちゃって逆に結局その日も、まあ、次の日も授業休んで、まあ、バイトもあったんですけど休んで、一日ずーっと寝てたんですけど、そうそう、一日ずーっともうほんと微熱で、で、なんだ、まあ、その夜ぐらいには、なんとなく、まあ、あんまり、そう、ちゃんとは寝れてなかったんで、やっぱり、なんかね、3時間ぐらいずっと起きて、起きちゃったな、もう一回寝てっていうのを繰り返してたんで、あんまね、寝た感じはしなかったんですけど、結局一日。で、次の日、朝測ったら、熱なくて、はい。で、まあ、そこそこ元気だったんで。そう。で、病院にもじゃあ行かなくていいかって、まあね、そう、そうね、思って、熱も下がりましたし、38度にもならなかったんで、結局、ずっと微熱みたいな。そんなに高い熱じゃなかったんで、いいかと思って、まあ、風邪だろうって思って。で、過ごして、2日間ぐらい、なんかまあ普通に生活してたんですけど、まあバイトは休んで、で、授業には出たりとかして、そうそう、まあ普通に生活してて、まあでもずっと喉がイガイガしてて、喉だけ？熱はなかったんですけど、で、なんだ、その3日後か、熱が出た、3日後に、声が出なくなって、ついに。なんか喉イガイガするなーって。まあ、咳も出ますし、ずっと治らないなって思って。で、さすがに声が出なくなったんで、もうやばいと思って、ついに、病院に行ったわけなんですよ。はい。そうそう。ちょっとタイミングも良かったんで、そう。だから、病院にね、ようやく行ったわけですよ。具合悪くなってから、まあ、5日後あたりぐらいに行ったんですよ。そしたら、お医者さんに、なんだ、熱出てから結構もう経っちゃってますし、ので、なんだ、インフルだったかもしれないんだけど、もうでも、今、検査をしても、インフルは多分出ないと思うのねって。そう。多分もう、菌はないのよ、インフルの。5日ぐらい経っちゃってるから。そうそうそう。だから、検査しても多分出ないと思うから、風邪っていうことにしとくねって言われて、あ、はい、みたいな感じで。そうそうそう。で、そっから、なんか、まあ、大量の7種類ぐらいかな。7種類ぐらいお薬をね、もらいまして、5日間分ぐらい。7種類を5日間分。なんかいろいろね、なんか、アレルギーの薬も混ざってたりとかして、まあ、あと咳とか、まあ、なんか、まあ、いろいろな症状に効く薬をいっぱいもらったりとかしたんですけど、で、私、耳鼻科行ったんですけど、なんか、その時初めて知ったんですけど、最近、本当に風邪とか、まあ、インフルもですけど、流行ってるので、薬が足りてないらしいんですよ。だから、耳鼻科とか、まあ、内科とかね、まあ、ね、行っちゃって、としてもその咳止めの薬が全然入ってこなくて、お客様に出せない状態なんですよっていうのを 言われて、そうそうそう。だから薬もね、私がもらった薬も多分いろんなものに効く薬だとは思うんですけど、なんか一個ポーンってこれ飲んどけば治るぜみたいなのじゃなくて、多分ないからこういろんな薬をこういっぱいくれたんだと思うんですけど、でちょっと怒られましたね。やっぱ熱、微熱でもいいからちょっと熱出たんだったらもう次の日には来ないと、やっぱり今薬がねない状態だからって言われて、すいませんって言ってらしいですよ皆さん。ちょっとね、ちょっと微熱だから大丈夫だろうみたいな、で次の日にはもう元気だし大丈夫だろうみたいな思ってる方もで多分いると思うんですよね。私もそう、もう何すぐ治るだろうって思ってたタイプだったんで、行った方がいいらしいです今そう、そんなにすぐ薬を出せないから、そうそうそう、もう結構ね、なんかまあその風邪とかインフルとか、まあ流行らなくなってくるってか、なんていうの、まあ収まってきたら世間的にね、はい、で薬が入るようになったら別にそんなことないんですけどって、今はやっぱ早めに来た方がいいですよって、って言われまして、はい、でねちょっとほんと長くて申し訳ないんですけれども、なんだ、その薬が、まあ、飲んでたんですけど、やっぱ多くて、種類が。で、やっぱ気持ち悪くなりまして。夜中ね、なんかこう、おえみたいな。吐かないんだけど、なんか吐き気がすごい止まらなくなっちゃって、そう、吐けないんだけど、うえみたいな感じで。こんなんね、放送するのちょっと申し訳ないんですけど、なんかそうそうそう、そういう感じになっちゃって。そう、だから今、一旦薬をやめてる状態なんですけれども、そしたらね、徐々に、日に日にね、声も出るようになって、そんなにね、咳も出なくなったんですけど、やっぱなんかね、ずっとなんか、風邪の症状が続いてて、で、私の、友達も、最近風邪になったんですけど、その友達は、気管支喘息って言われたらしくて、そう、なんか、その子喘息持ってなかったんですけど、なんか、喘息ですって言われちゃって、そうそう、でもなんかまあ2週間程度で治る、ちゃんと喘息のね、薬を飲んで、まあ、安静にしてれば2週間ぐらいで治るよって、言われてるみたいなんですけども、なんか最近多いらしいですね。なんかその風邪とか、まあ、インフルとかこじらせて、まあ、咳がね、すごいんですよ。すごい出るんですよ。だからそのせいで、喘息とか、気管支炎とか、発症しちゃう人が、なんか最近多いらしくて、そうそう。事務所のね、先生もね、同じこと言ってて、そうそうそうそう。まあ、多いんですって、って、だから、風邪、ただの風邪だろうって侮ってたら、まあ、私みたいにね、まあ、私は喘息かわからないですけども、ちょっとね、こじらせて、なりかねないですから、ずっと咳が止まらないみたいな。そうするとね、働くのにも支障が出ちゃうし、本当に周りに迷惑かけちゃうから、本当申し訳ないんですけども、とりあえず、元気なんですけれども、はい、ちょっと喉がまだイガイガして、なんか声が、ちょっといつもの元気なことちゃんではないなっていう、はい、感じなんですけれども、まあ、心配しないでください。で、そのうち多分戻ると思うので、本当に。もう来週あたりには多分元気に放送できるんじゃないかなと思うので、 お待たせしましたっていう感じで、2週間ぶりか、本当ね、すみません、お休みさせていただいちゃって、本当に申し訳ないです。気をつけたいなと思います。皆さんも、まあ、本当に流行ってますんで、侮るなかれっていう感じなんで、はい、気をつけてください。ということで、ここで2曲目参りたいと思います。マルシーで白雪。2曲目はマルシーで白雪でした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は小谷です。この後も4時まで引き続きお付き合いください。それではコーナーに参りたいと思います。コーナーはこちら。どうでもいいですよ。このコーナーではどうでもいいけど聞いてほしい話やどうでもいいけど疑問に思った話題などをトークしていくコーナーです。ということで、皆さん、スイカゲームってご存知でしょうか？唐突に。今ね、なんかたくさんのね、YouTuber の方がスイカゲームをしていてですね、結構ね、話題になってるんでね、知ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、結構なんだろう、本当ね、ゲームとしてはめちゃくちゃシンプル、ルールとしては、そう、ゲームの、まあ、ルールとしてはめちゃくちゃシンプルなんですけれども、これがね、やってみるとめっちゃ中毒性が高くてですね私 YouTuber の方でね、がやってるスイカゲームとかを見たりするんですけど、なんかずっとやっててそれをね、ずっと見てられるんですよね、なんか。そう。なんか、で、最近、私も、スイカゲームをやってまして。このスイカゲーム、ちゃんとしてられたわけじゃないんですけど、多分、スイッチでやってる人が多いのかな？スイッチでもやれるし、スマホでも、スイカゲームできるんですけど、私は、スマホの方でスイカゲームやってまして、スイッチだと250円くらいかかるって言ってたかな。かかるっていうかねもう安いんですけど、ゲームにしたら。そうそうそう。で、なんかスマホだと無料でできるんで、スマホで今やってたりするんですけど、よくね、寝る前とかにやっちゃって、もうね、なんか、終わるタイミングがわかんないというか、もう自分で決めるしかないから。そうそうそう。あ、そうだそうだ。スイカゲームをね、知らない方、いらっしゃるかなと思うので、まあ、簡単に、どんなゲームなのかなっていう、まずですね、このスイカゲームって、この果物の、進化っていうものが重要になってくるゲームなんですけれども、例えば全部で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 もあるんだ。ですね、まあ、スイカゲームっていうくらいですから、まずその、なんだろう、こうフルーツ、まあ、果物をどんどんどんどん進化させてって、最終的にスイカにするっていうゲームなんですけれども、本当に簡潔に言うと、ね、そういうゲームなんですけれども、この進化っていうのは何かっていうと、まずサクランボが一番最初なんですけど、サクランボとサクランボを、違うな。果物をね、箱の中にこう、ポンポンポンポンって落としていくんですけど、同じ、果物同士がぶつかると、次の進化に行けるわけですよ。そう、サクランボとサクランボをぶつけた瞬間に、イチゴに進化して、で、イチゴとイチゴが、ぶつかったらブドウになる。で、次が、ブドウだと、次がデコポン。で、デコポンの次が柿。で、柿の次がリンゴ。で、リンゴの次が梨。で、梨の次が桃。 で、桃の次がパイナップル。で、パイナップルの次がメロン。で、メロンの次がスイカになるんですけども、だから、メロンとメロンを、メロンを2つ作らないとスイカにならないんですよ。大丈夫か？私の説明でわかるかな？そう。で、ちなみに、その、こう、なんだろう、落とす果物はランダムで決まってて、そう。ランダムに、なんていうの、次これが落ちますよ。次これ落ちますよっていうのは、こっちで決められないんですよ。もう出てくるんですよ。これが落ちますって。そう。その中でどうやって、まあ、箱の中に、スイカを作るかっていうゲームなんですけども、ちなみにゲームオーバーは、この箱がいっぱいになっちゃって、果物が箱から溢れ出しちゃったら、ゲームオーバーです。はい。だからスイカをね、その、果物大きさ違うじゃないですか。さくらんぼとかいちごとか、まあ、ぶどう、まあ、いろいろ果物、今言った果物って大きさが違うんですけど、さくらんぼが一番ちっちゃいんですね。で、スイカが一番大きくて、で、そのスイカをね、多分、ハイスコアって言われる、得点がね、一番高いもので言うと、スイカをね、やっぱ2個ぐらい作ると、めちゃすごいみたいな感じになってて、そうそうそうそう。でもスイカをね、2個作るってなかなか箱パンパンなんですよ、本当に。だからもうギュウギュウで、もう綺麗に入れていかないと、無理。そう、だから、意外と簡単なんだけど、頭を使うというか、そう、っていうゲームなんですよ。うん。この説明でわかるかな。あ、ちなみに、その落ちてくる、果物なんですけど、さくらんぼ、いちご、ぶどう、デコポン、柿までは、落ちてきます。はい。ランダムで。次これが落ちます。次これが落ちます。一個ずつ、落としていくんですけど、私たちが操作できるのは、横に、こう、その、動かせるんですけど、なんで箱に、の、どの位置に落とすかっていうのだけ決められます。はい。私たちの操作としては、それだけです。はい。で、進化は勝手にやってくれます。ぶつかったら、勝手に次の、果物に進化するので、そうそうそう。だから、意外と、当たってるくないっていうのが、なんか、判定ではちょっとなんか、微妙なラインみたいな、そうそうそう、っていうのがあったりとかして、ちょっとムカつくんですけど、いや、当たってんだろみたいな感じの、なんかこう、こうスレスレな感じで進化してくれない時とかあるんですよ。そうそうそうそう。だからね、ちょっとね、おもろい。なんか、ちょっとね、舐めてた部分はあるの。なんかこう、まあ、ちっちゃい子がなんかやりそうなゲームだなーとか、ちっちゃい子が好きそうなゲームだなーみたいな感じで思ってたんですけど、意外と多分ね、大人の方がね、ハマる。なんかね、ぜひ、スイカゲーム、なんじゃそりゃって、ね、思った方は、ぜひ調べてやってみてください。いや、ほんとね、眠れなくなりますよ。困ったよ、ほんとに。今日もね、帰ったらやろうかなと思ってるんで。ね、もうスイカ2個できるように、1個はね、できるんですよ。一個はできるんだけどね、私の得点としてはちょっと忘れちゃったけど、スイカ一個とメロン一個はできたんですよ。そう。二個目までやっぱたどり着かない。溢れちゃうね、やっぱり。だからね、どうやってこう、綺麗に敷き詰めていくかっていうね。まあ、最初が感じですね、だから。 ぜひね、気になる方やってみてください。ということで、ちょっとしたご紹介というか、はい、ご紹介でしたはい、ということで、ここで3曲目参りたいと思います。スキャンダルで好き好き。3曲目はスキャンダルで好き好きでした。それでは前回の心理テストの結果を発表したいと思います。前回って何やって思ったかもしれないんですけれども、キミちゃんがね、多分、キミちゃんの放送では、2回ぐらい心理テストをやってるかなと思うので、うん。だから、1個目の方ですね。今日は1個目の方の心理テストの結果を発表したいと思います。2個目はね、来週にやりたいと思い、来週に発表したいと思いますので、はい。まず1個目の、心理テストは、久しぶりの休日、ゆっくりスキンケアすることにしたあなた、体のどの部分を念入りにケアするというね、心理テストでした。選択肢が A、顔、B、髪、C、体、D、口元ということで、はい。で、キミちゃんが回答してたのは B の髪だそうです。なんかサラサラになると嬉しいからっていうね、理由でした。わかるよ。今ね、ほんとパサパサになっちゃうからね。この時期。なんか、髪ケアしてもケアしてもなんか毛先がパサついてパサついてしょうがないね。だから、そろそろまたね、美容院で、毛先をね、切ってもらわなきゃいけないかなとは思うんですけれども。はい。まあ、それは置いといて。キミちゃんは B の髪ということで。で、私はですね、どうしよっかなと思ったんですけど、C の体にいきたいと思います。まあ、やっぱね、体もね、すごい、肌ですね。乾燥がひどすぎて。もう、かゆい。かゆいよ。アトピーだしね。だから、極度の乾燥肌だからね、まあ、普段ね、あんまり、こう、なんだろう、ボディクリームとかもちゃんとできてないんで、ね、休日はちゃんとやってやろうかなっていう。休日ぐらいはなんかちゃんとやりたいかなっていう、うん、思いますね。ね、もう気づいたら書いて荒れちゃったりとかするんで、本当に気をつけなきゃ。はい。じゃあ、皆さん決まりましたでしょうか。この心理テストはですね、あなたが一番こだわっている部分が分かり、そこから人付き合いで失敗しやすい理由が分かりますということで、じゃあ、キミちゃんから発表したいと思います。B の髪はですね、プライドが高い。人付き合いで失敗しやすい理由ね。プライドが高い。はい。顔の次に人の目に触れる髪の毛を選んだあなたは、隠れナルシスト。あら。プライドが高く、無意識で偉そうな態度をとってしまうことがあるようです。また他人の意見や、批判を受け入れられず、周囲からも何を言っても、聞く耳を持たない人と思われているかもっていうね。私のイメージだとキミちゃんあんまりそういうイメージないですけれども、隠れナルシストって意外となんかね、伝わってないだけで、意外と本人はナルシストかもっていうね。本当かどうかわかんないですけど、これが当たってるかどうかわからないですけれども、うん。ね、プライドは高い高くないよっていうのはあれですけど、なんかでもそう、なんか、うん、そう思ったことはあんまりないですね。どうだったんでしょうか？当たってますでしょうか？じゃあ次、私。C、体はですね、真面目すぎる。普段は見えない体を一番に綺麗にするあなたは真面目な人。しかしあなたのその真面目さが頭が固い頑固な人とマイナスに受け取られることも、自分の考えに固執するあまり、周りの人を無意識にしらけさせたり、傷つけていることもありそうということ。あ、これはね、よく言われますね。頑固って言われるね。頭固いっていうよりは頑固だねって。 うん、自分の意見は曲げないっていうか私はこうやりたいんだみたいな、うん、意思は固いですよ無駄にね。そうそうそう、まあ、ちょっとね気をつけなきゃいけないですね。はい、じゃあ順番に上から、はい、 A 顔はですね八方美人すぎる。顔を選んだあなたは自分の見た目に一番こだわりを持っています。自分の外見はもちろん、人からどう見られるかを気にしていて誰にでもいい顔しがちです。あまり八方美人がすぎると不信感を抱かれてしまうかもということでですね、まあ八方美人しょうがないですよね。うーん、私も多分やってるんだろうし、ね、無自覚なだけでよく思われたいっていうのね、うん、人付き合いで大切なことですからね。はい、じゃあ最後、D、口元はですね、口が達者、軽い、顔の中でもついつい忘れがちな口元のケアを選んだあなたは、普段から細やかな部分まで意識が向いてしまう人、面白い噂話や秘密を聞くとすぐに人に話したくなってしまう口の軽いところがあります。口は災いのもと、軽はずみな発言には気をつけた方が良さそうです。ということで。普段からね、細やかな部分まで意識が向いてしまうっていうのは別にいいことだと思う。むしろね、あった方がいい気はしますけれどもね。まあ、ちょっと口が、ね、辛いっていうのはね、なかなか、確かにね、信用されなくなっちゃいますから。はい。という結果が出ました。さてさて、エンディングの時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りは、ことね @fmu.co.jp、ことねの綴りは kotone です。懸命にコーナー名、本部にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど、郵便の場合は 272-8539、市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ、水曜日宛てに送ってきてください。ちょっと時間がなくなってしまったので現在募集中の講談はいつも通りです。はい省きます。さらに番組公式ツイッター、X もございます。すべて小文字でうららか FM で検索してもらえると出てくるのでそちらも要チェックです。番組への感想はハッシュタグらからじ、水曜日宛てはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。それでは横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。クレハから、謎謎が来てました。問題。一日にたくさんティータイムのあるイギリス、実際にいないものはどれ？ということで、A、ベッドティー、B、アフタヌーンティー、C、ミッドナイトティーということでした。あーりゃー。あ、ちょっとこれ、もうやっちゃったかな？クリちゃん、答え言っちゃったかな？一応答えときますね。ベッドティーにしときます。なんとなく。まあ、まあ、これだけ時間帯ちょっとわかんないじゃないですか。アフタヌーンティーはね午後ですよね。ミッドナイトは、まあ、夜かなみたいな感じはしますけれども、これだけねちょっと時間がわかんないから適当に作ったものではないかなっていう、はい、だからベッドティーにしときます。はい、答えはねもう出てるかもしれないですけれども、そしたらねまたクレちゃんの放送を聞いてみてください。はい、ということで次回この番組は金曜日の午後3時からキミコさんの担当でお送りします。今回だけ、キミちゃんにクリスマスクイズやりたいと思います。問題。クリスマスソングの一つ、赤鼻のトナカイ、サンタクロースのソリを弾くトナカイは鼻が赤い彼を入れて9匹おり、全員に名前があります。赤鼻のトナカイの名前は何でしょうか。1ルドルフ、2ダンサー、3ブリッツェン。皆さんね、赤鼻のトナカイな名前をね知ってる方いるのかなって感じなんですけど、この 3つのどれかがね、はい、名前らしいんで、じゃあ皆さんね考えてみてください。キミちゃんもね、はい、楽しみにしてます。 はい、来週の、こちらの答えもね、来週、放送しますのでお楽しみに。ということで私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。いつかうらら FM アーカイブで検索していただくか、ツイッターの方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかったらもう一度聞きたいと思ってくれた方はぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は、最近ハリポタリベンジをしたことねでした。この話はまた来週。バイバーイ。